ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それだから就業規則というのは大事ということですね。で、次から、10項目あるんですけど、これは相対的必要記載事項ということで、まああってもなくてもいいけど、ないよりはあった方がいいんじゃないっていう、そのぐらいのポジションだと思うんですよね、はい、相対的必要記載事項っていうのは。じゃあこれもちょっとえちゃんお願いします。
はい、1つ目が、はい、退職手当、
はい、
適用される労働者の範囲、
はい、
計算要素、
はい、
計算方法、
はい、
一時金か年金かの支給方法と支給時期。
はい、これはまあまあ退職手当ですからね。で、多くの会社が、ね、さっきも言ったように、その正社員オンリーっていう会社って少ないと思うんですよね、はい、契約社員がいたりパートさんがいたりとか、うん、まあ、うん、アルバイトとか、
はい、
いると思うんですけれども、一応正社員以外の人は、退職金とかそれから賞与もう払う義務はないんですよ、はい、一応ね。
なるほど。
一応払う義務はないんですね、はい、でこれは考え方で、例えば日本印刷の方は、契約社員さん、うちはね準社員という呼び方をしてるんですけれども、うん、は払ってないんですよ、
はい、
まあ、人数が多いっていうのもありますけれどもね、うそういうのもあります。で、合理化協会の場合は実は払ってるんですよ、
はい、
契約社員の方、
うん、
賞与も払ってるし、うん、それから退職金も、退職金はこれ功労金として、その長く働いた人、
はい、
うん、この間ほら、卒業された宮地さんであったり、
はい、
寺門さん、
はい、受注をやってくださった方ですね。
そうですね、
はい、
でこのお二人はだって僕が入る前からいましたから、うん、僕が入る前パイセンなんですよ、僕から見ても、ね、だから、はい、長い間働いていたから、まあ、お気持ちとしてね、
はい、
あのお支払いしたと。うん、これはだからその経営者の考え方だと思うんですよね、うん、この辺はね、
う
ん、
そうですね、
そう、義務ではないけれどもというね、はい、はい、じゃあ次お願いします。
はい、2番目は退職手当を除く一時金臨時の手当。
はい、
うん、
これどういうことなんでしょうか。
どういうことなんですかね、臨時の手当。
ああ、臨時給与、例えばあれかな、決算賞与とかそういうやつかな。うん、ああなるほどね。
うーん、
決算賞ボーナスもですか。うーん、なるほどね。まあだから時期とかそういうやつですよね。であとは、まあ、会社によってはまあ決算締めた後で、
うん、
約束事として、例えばその経常利益でこれぐらい利益が出てたら、あの決算賞与をお支払いしますよと、
うんうんうん、
だからそれがだから届くか届かないかっていうところで非常に大きなモチベーションになったりするわけですよね、うん、はい、そういったものですね。
3番目が、最低賃金額。
はい、これは、自治体によって決まってますからね、
はい、
うん、はい、それにやっぱり準じた給料を払っていかないといけないということですよね、
はい
はい。
4番目が、
はい、
食費、作業費、
はい、
食用用品などの負担、
はい、社員食堂とかあったりとか、
はい、
で作業費っていうのは、うん、これはあれですよね、うちもそうじゃないですか。
はい、そうですね、
うん、女性はユニフォームが支給されて、
はい、
であとクリーニング代とかも全部会社で、
そうですね、
まとめてクリーニング出してますよね、
はいはい、受付の女性なんか特に。
あと作業用品などの負担、まあ、これも、まあ、通常会社ですよね、はい、じゃあ次行きましょう。
はい、5番目が安全および衛生に関すること。
これはメーカーであったりとか、まあ、そういうのですよね。あとはほら通勤途中とか、
うん、
その事故とかね、うん、
なるほどなるほど。
それで基本的にこれは会社なんですよ、営業時間内になるんですよ、
はい、
うん、はい、
はい、6番目が職業訓練、訓練の種類、
うん、
時期、 対象者、訓練中の処遇、
うん、これも職業によっては資格とかね、国家試験とか、それをこう会社として結構ねその進めてるところとかもあったりとか、
はい、
この間行ったあの会社でそうでした。あの土木の会社なんですけども、やっぱ国家資格とかがあって、
はい、
やはりその取ったらなんていうんですかね、自分の仕事の幅が広がるから、
うんうん、
あの役職がほら上がりやすかったりとか、そういったものがあるんですね。だから、ね、個人発表で今年は試験頑張りますっていう方が、うん、その、資格の試験の費用とかも会社持ちの会社とかね、
うんうん、
あとでも何回も落ちる場合もあるじゃん2回までとかやっぱりねそういう風なの回数も明示してる会社がありますね。はい、
はいはい、7番目が、業務上および通勤途上の、災害補償。
あ、これさっき貼ったやつですね、言ったやつですね、はい、
業務外の傷病に関すること。
うん、これまだ怪我したとか、うん、やっぱりそういうところですよね、
うんうん、
労災か労災じゃないかということですよね、はい、いわゆる、うん、これはね、あとほらこれ難しいのが業務外の傷病に関することですよね、
はい、
うちも前ね例えばほら、うん、事故、
はい、
交通事故とか
交通事故、
あとほら入院、
うん、はい、
ね、M 木君がバイクで事故って、うん
私入る前の話なんですけど、
あえちゃんいなかったか、
はいはい、
2ヶ月ぐらい休
む、わお、
うん、
それは業務外、
もちろんです、3連休中でした業務中にうちバイク乗ることないですウーバーじゃないんで、
あ、なるほど、うん、なるほど、はい、うん、なんか急なもの、
3連休の最終日にですね月曜日の夜に、ま、事故を起こしまして、
はい、
まあ、人体損傷しまして、人体切っちゃったのかな、で2ヶ月入院したということがありましたけど、うちはそういうのね、まあ給料減らさずに、給料減らさずにっていうと保険が出ないのかな、でも保険ってだって満額出ないからね、
うん、
まあでもうちはそういうので給料減らさないというようなまあ考え方ですね。あとはまあまあ、 あの病気に関してもそうですね、はい、次、
はい、8番目が、表彰、表彰の種類、事由、手続きです、
はい
はい、
表彰もこれはまあね、うんうんうん、営業とか製造とか、それからよくあるのが永年金属ってやつですね。
あ、はい、
うちないですねそういうの。
そうですね、ないですね、
ないですね、
何十何年働いたから出るみたいな、
出るっていうのは、うん、特にそういうのはないですね、うんうん、でもやってる会社はあります、発表会の場でね、まあ、印刷なんかはよくやってます、
うん、
やっぱり営業成績のによってとか、
はい、
あとはねこの間行った会社は店舗別、店舗でやってる会社だからって、
はい、
でも店舗別って言ってもほら店舗によってエコ引きになっちゃうじゃない、
うん、
それは東京え、ね、
そうですね、そこの
東京が売り上げが大きいとかだからね、はい、面白いなと思ったのが、
うん、
あの面積、
うんうん、
延べ床面積あたりの売り上げとか、う
ん、なるほど、
そういう出し方とかをしてる会社とかありましたね、
はい、
うん、はい、じゃあ次行きましょう、はい、
9番目が制裁、
怖いですね
制裁の種類、事由、手続き、
はい、平たく言うとあれですよね、その降格であったりとか、うん、あと何でしたっけ、減俸か、
はい、
給料を減らすと、
うんうん、
でこれこの間組織のところでちょっと話をしたんですよ。で、減俸、これ聞いてる人たちちょっと考えていただきたいんですよね。減俸とそれから降格かに対する考え方ですね。で僕はもう100一歩譲ってというか、もうにどうにもならんという時は降格はあるかもしれないと、
はい、
でも減俸というのは僕の経営の辞書にの中にはありませんと。
うん、
働きに行ってんのにお金を奪うってちょっとおかしくないというのが僕の考え方なんですよ。で仕事のミスは仕事で取り返すと、だからその減俸というのは僕は ないですよと。でも一回ね日本印刷で原稿っていうのがあったんでね、でもね社員じゃないですよ役員。
なるほど。
で役員3人しかいないんですよ、
はい、
で僕を抜かした2人が原稿をしますって言って行ってきたから。
あ、自己申告で。
そう、はい、だからちょっと待ってて俺もしないわけにはいかないじゃんと思ってさ、でそれ本来そういうないのが僕のやり方なのに、その2人が先に行ってきたから、はいはい、じゃあやるしかないじゃんと思って。
ダチョウ方式ですね。
そうそうそうそうそう。
はい、そうだった、
ね。いや役員報酬カットをダチョウ方式って言わない。そんな
分かりやすい。
分かりやすいけど、はい、あれなんですよ。それでいやいや。じゃあ僕もやりますよって言って、いや会長は役員報酬低いですからとか言われて、うん、いや低いんだよ。だ2割カットって言っても焼け石に水なわけですよ。だからいやあの3ヶ月ぐらいだったらその全額カットしても問題にはならないだろうって言って全額カットしたんですよ、うん、3ヶ月間で。社長の熊谷止めてくれるかなと思ったら、うんうん、いいんですかありがとうございますって瞬殺で承認しやがって、そこは引き止めるべきだろうと思ってそうそう、でもそういうのもありましたけれども、これはねだから僕その降格はなんで良しとしたかっていうと、良しとしたかっていうかまあなんていうの、こう社内だけじゃなくて社外と揉めちゃった場合って双方が納得するね、落としどころ。そうだからそうしないわけにはいかないぐらいに揉めちゃうと、うん、そうなっちゃうっていうね、
はい、
やらないのが一番なんですけれども、うん、あとはだからその罰としてあるのはこう何段階かあるんですよね。で降格の手前にもあのほら始末書とかね、
はい、
そういったものがあったりはするんですよ、うん、これは調べていただくと出てくるんですけれども、一番軽いのがだから始末書、
はい、
でそれがいくとやっぱりあのほら報酬カットとかね、さっき言った、うんうん、で一番最後が最後というかまあ降格とかもあってで、うん、でそれ以上に行っちゃうとやっぱり解雇とかね、
うん、
これはだからそのなんと迷ったらですね、これネットにも載ってるんで僕もその迷ったんですよ、始末書にするかどうするかという場合にね、はいはい、うん、そうだからそれはそのな これぐらい段階があって何段階目なんだっていうのも一応ねその社内の中に知らしめるべきだとは思うし、
はい、
うん、で本人も気をつけるし、うん、ね、自分もだからこう自分に対するあれもありますよね、
うんうん、
でまあそれは調べていただくとして次行きましょう。
はい、最後10番目が休暇、うん、あ休職、
うん、
出向、
はい、
出張旅費など、
はい、まあ、休職これはまあ病気とかね、うん、
はい、
うん、あるのが最近やっぱりほら精神的な理由でその休職とか、ね、1年間休みますとかそういうのもやっぱり増えてきてますし、出向、
子会社行くとかですかね、
これは熊谷がそうでしたね。で僕はそのゴリカ協会から印刷に行ってもらうときに出向にしようかなと思ったんだけれども、これ本人からびっくりしたのが言われたのが、3つ条件がありますって言われて、そのうちの1つがあれだったんです。出向という立場で言ったら、うん、日本印刷の社員たちはあの本気と思いませんから、
うん、
もう背水の陣で行くために出向ではなく、うん、もう本当に転籍、
うん、
こっちの籍をなくして向こうに行きますと。それはまあありがたかったですけどね、うん、
退路を断つというか。
そうですね、まあまあ出向銀行なんかありますよね。
あ、なるほど、
うん、支店長からどこかね、うん、取引先のその会社とか、
うん、
はい、であと最後出張旅費ですよね。でこれもまあ、うん、うち見直そうかと思ったけどもうそのままでいいんじゃないですかっていう、あの日当ですね、
はい、
物価が上がったりだなんだって言って、うん、日当がこの足りないんじゃないかと、
うん、
あとは一泊いくらまでとかですね、そのホテル代金、
はい、
まあ、ホテル代金はちょっと見直してもいいかなとは思ってるんですけども、うん、最近ね、
はい、
だったら東京で3万ぐらいしますから ね、ビジネスホテルが、
ビジネスホテルでもね、
うん、 まあ、これはだからその出向く先によっても変わってきますよね、うん、うちはほら東京から地方に行く出張なんで、
はい、
うん、その辺ですね。それを見直してもいいのではないかと。だからこれが今えっちゃんが言ってくれたのが相対的必要記載事項ってやつですね、
はい、
はい、でこれからが重要なんです、
はい、
実は、
はい、
これが前段階なんですね、うんうんうん、今就業規則について話してますけれども、
はい、
就業規則というのと今回のテーマルールは少ない方が良い、
うんうん、
このルールというのは就業規則ではなくて社内のルール
なるほど
のことなんですよ、
はい、法律とは別ってことなんですね。
別ですね、
はい、
でルールなんですけれどもよくね、
うん、
ルールは少ない方がいいって書いてありますけど、これはよくほら最近本などで出てますけれども、組織フラットな組織がいいよねっていう、なんかいろんな組織本出てるじゃないですか。
はい、
うん、まあカタカナで言うとティールとかホラクラシーとかね、うん、そういったものですけれども、
は
い、
ちょっと流行りましたよね、
うん、でフラットな組織の特徴の一つとして、うん、ルールが少ないっていうのが挙げられるんですよ、
はい、
でルールが多いとやっぱりフラットとは言えないんですよね、
うんうん、
だから自由度が高いっていうのがフラットな組織の一つの、まあ、メリット、
はい、
であとはだからその学歴も少ないとかね、
うん、
学歴無用であったりとか平等であったりとか、あとはその議論が活発、
うん、
これもルール あるとどうなっちゃうかというと、顔色を見ちゃったりするんですよね、
はい、
上司とか先輩とか、うん、そういったものの、だからそういったものがなく議論が活発であるっていうのが非常に僕はいいと思うんですよね、うん、あとまあついでに言うとフラットな組織のメリットの最後が高い志、その会社の目標とかと個人の目標の一致なんていうのがあるんですけれども、
はい、
うん、で今回このルールが少ないっていうことなんですけれども、うん、必要最低限のルールっていうのはやはりあった方がいいんですよ、ないよりかは、
はい、
でも必要以上なルールというのはこの今言った自由度を妨げることになるんですよね、
硬直化してしまう、
そうなんです、そうなんです、はい、だからない方がいいっていうふうに僕は思うんですけれどね、うん、であとはその会社で起こる問題の9割はコミュニケーションなんで、
はい、
そのコミュニケーションが取れてたらルールなんていうのはいらないんじゃないのかなっていうふうに思います、
はい、
うん、でこの間ね行った会社でね、すごいなんか血気盛んな上司が、
はい、
前期を振り返ってみて上司と部下のコミュニケーションがあまりにも取れてなかったと、
うん、
でコミュニケーションっていうのは上司から取るもんだと、
うん、
今期はその上司からその部下に対してコミュニケーションを取ってほしいっていうようなことを発言されてた方がいたんですよね。で、
はい、
その後の基調講演で僕の方から言ったんだけど、コミュニケーション、そうさっき言われてたけれども非常に重要ですと。でもその何が重要って言ったら、そのコミュニケーションの内容なんですよね。
そうですね。
でそこ土木の会社 で、うんうん、でだからね、僕言ったのがその上司からそのコミュニケーションを取れというふうにさっき意見が出てましたけれども、その内容が重要で、例えばそのコミュニケーションって言ってもね、何かに対して注意をするのもコミュニケーションだし、
うん、
何かいいことして褒めるのもコミュニケーションなんです、
うん、
全く真逆なんですよね、
はい、
だからその上司の方々、自分を振り返って部下の方をね、いつ褒めたか覚えてますかって言って言ったら、
うん、
上司が硬直してて部下のやつらが、うん、聞いた聞いたそうだよなみたいなニコニコしながら僕の話を聞いてたんですけれども、日本人っていうのは褒め下手なんですよね、注意はするけれども、
はい、
だから僕のその考えで、この間はね組織のテーマで実学のもので話して言ってたのが、そのできないことを嘆くのではなくて、そのできないことは個性と捉えてできるところを褒めて伸ばすと、これがマネジメントでしょうということを、まあこの間の気象講演でもそれを言ったんですよね、
はい、
ルールが少ない方がいいっていうのは当たり前なんですけれども、できない人がいるとやっぱりルールっていうのは増えざるを得ないんですよ、
はい、
だからそこはだからコミュニケーションとかそういうので調整していったりとか直していったりするということが、僕は組織マネジメントで非常に重要なのではないのかなと、はい、 そしてですね、次回はですね、
はい、あ、勝ち組企業作り編ですね、
はい
はい、
次回がですね、うん、次回のテーマは現金はすべてを癒すと、
はい、
もう金は世界を救うというのが次回のテーマでございます。
はい、
はい、また次回よろしくお願いします。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。またムタ太陽公式サイトではムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。